トランプ政権は日本の好機。しかし石破継続なら地獄確定。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日ね、1月20日ですけれども、
はい、
まさに今日この1月20日に、うん、アメリカでトランプ政権が誕生すると、
はい、
トランプさんが第二次政権を樹立するということで、うん、大統領の就任式が、あるんですが、日付は1月20日なんですが、日本時間でいうと大体明日21日になった、朝の、はい、午前2時頃ということらしいですけど、これから4年間トランプさんが大統領になりますよということでね、
うん、
まあ、去年の11月に大統領選挙があって接戦だって言われながらでも、まあ、蓋を開けてみたら、まあ、干渉ですよね。完全に大きな差をつけてトランプさん勝って、もう、まあ、アメリカはトランプ派の共和党のトランプと、うん、それから、バイデンとか、ハリスの民主党とで、まあ、分断を、まあ、してしまっている状況ですけれども、でも、やっぱりこう、トランプさんが大きな支持を集めて大統領になって、まあ、これから4年間トランプ、政治が続くわけですけども、
はい、
これはね、大きな激変を、もう世界に、まあ、アメリカに与えるのは当然ですけれども、
うん、
まあ、世界に与え、日本に与えるだろうというふうにも、みんな思ってます、うん。
やっぱり日本への影響は気になりますよね。
うんうん、すごい大きくなるんですよね。
うん、
で、トランプはね、何を言ってるかというと、まずね、一言で言うと、まあ、アメリカファーストでやりますよと。
はい。
うん、で、まあ、その目的は、Make America Great Again。アメリカもう一度偉大な国にするんだと。まあ、いう大きなスローガンを掲げて、そのためにアメリカファーストにしますよと。だから、今までアメリカは世界の警察で、もう中東にもすごい軍隊派遣して、ヨーロッパにも軍隊派遣して、中東にも、極東にも、もう全部にも軍隊派遣して、ものすごいお金かけて、もう CIA でスパイでいろんなところの工作をして、政府転覆させたり、
はい、
反政府勢力にこう、軍事費渡したり、うん、もう、軍事援助したりとか、もうやりまくっとったわけですよ。で、ものすごいコストをかけるのが、まあアメリカの国益だっていうことに、まあなってて、まあそれはその側面もあったんだと思いますけど、アメリカに。ただまあちょっとやりすぎて、
うん。
で、ウクライナにそこまで手出してて、これええんかお前と。いう感じに今、アメリカは、アメリカ人はなってて、で、トランプは完全にそう言ってて、トランプの、まあ例えばバンス副大統領なりなんなり、その周りの人もみんなそういうことを言っていると。だから、諸外国にかけているコスト、負担をかけて、
うん、
その分のエネルギーを自分の国の中に投入しますよと。そういう意味でのアメリカファーストってこう言ってるわけですね。
はい。
で、まあ日本に関係することで言ったら、まず極東の軍事負担を減らしたいと。こう言ってるんですよね。で、これ、どういうことかって言うとね、まあ、結局一言で言うと、まあ、お前やれやと、
うん。
なんで俺がお前の面倒をずっと見たらなあかんねん、ということを言ってるわけですよ。
はい。
うん、で、それを、なんかまあ、お前、米軍なんで俺が、俺の軍隊でお前守ったらなあかんねんと。
うん、
なんで俺がお前のもんこうたらなあかんねんと。っていうか、中国の圧力止めてんのはお前のためやねんから、なんで俺だけが中国の圧力止めるための金払ってお前、ぼーっとしてんの。お前やるや、自分でお前、と。いうことを言ってるんですけど。
はい。
まあ、これは別に日本だけにそういう ある種冷たい態度ですよね。
うん、
今まで優しいしてくれてたのに、あんさん冷たなりはりましたな、みたいな。で、これ、NATO にも言ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
軍事費もっと上げろや、お前。5% にせえや、5% に、お前。GDP に対して、お前、なんか 2% かなんか知らんけど、お前、うん、言ってるんですよ。で、これ当然なんか中国にはもっと冷たい。冷たい言うか、ふざけんな、お前、ほら、とこう。
バチバチですよね。
バチバチ。にこうなって、だから、これがアメリカファースト、メイクアメリカグレートアゲインの、まあ、アプローチ。で、外国との付き合い全部やめる、支援全部やめるって言ってるわけじゃないんだけど、ちょっとやりすぎやっちゅうところを補正していくんですよ。
はい。
これはまあ、冷たいっちゃ冷たいで、辛いことでは、あるっちゃあるんでしょうけど、
うん、
ええ話なんですよ、日本にとったら。
だってね、うん、日本ってやっぱり自立しないといけないです
もんね。そうそう。だからもうずーっとなんか面倒見てもうてたから、甘えてしもてたんですよ、日本が。
うん、
まあ、軍隊も全部アメリカにやらせったらええか、って。アメリカさんより引く、みたいな。
ちょっと、でもちょっと自分でやれって私もなりますね。
なるでしょ、
うん、
まあまあ、そういう気持ちでアメリカにこう言われるって、トランプさんに言われるっていうことにはなるんですけど、
はい、
これを契機に真の独立を果たすっていう、うん、もうチャンスだと捉えることができるんですよ。
確かに。
せやけど、全然独立する気のないやつからしたら、
はい。
いや、もうちょっとそんなん言わんといてくださいよ。もう僕こんなもしてあげるからもっと面倒見て、とかなるわけですよ。
ちょっとなんかそんな甘えた口
調に。あなたは僕の面倒見なければならない。
なんかちょっと誰かよぎったな。
あなたに面倒見てもらうために僕はもっとこびなければならない。ねばねばならない。ってことになるわけですよ。ねばねばするわけですよ。
よくないです。
独立する気がなかったらもうこびるようになるんです。
うん。
ってことで今日のテーマですよね。だからトランプ政権は日本のチャンスだと、好機だと、
はい。
しかし、ネバネバ、石破、ネーバン、石破継続なら地獄確定だ。という話でありますので。これがどんな地獄に落ちるのか。
はい、
そして、まあ、石破やったら、もう石破やったらでいいです。石破やったら。
はい、
まあまあ岸田でも一緒ですけどね。まあ林さんでも大体一緒でしょうけども。まあまあ、岸田、林ラインやったらもう地獄確定ですわ、これ。だけど、その対抗ラインであるところの自主独立を目指そうとして、まあ一応、安倍さん系列の、まあ自民党の中で言うとですよ、自民党の中で言うと、まあ安倍さん、まあその今との後継者の高市さん、まあこういったあたりが、まあ安倍さんおられないですけども、うん、政権を自立して、独立するぞっていけば、まあ日本は、チャンスになるんですよ。
だから分かれ道ですね。
分かれ道なんですよ。だからネバネバがもう自分のあの総理の椅子にネバーっともう座ってビローもうビローなんかもうゴキブリホイホイみたいにつってたら
スライムみたいに、ね、
そうそうビロー、はい、ビニョーになってたらまあ勘中話を詳しくします。
はい、よろしくお願いします。聞けば今の日米関係の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中にあふれています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、さまざまなシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはトランプ政権は日本の好機。しかし、石破継続なら地獄確定。
うん。これまずこう、まあ、間違いないですよ。これはもう。
うん、間違いない。うん、
まあ、石破の後継の、僕は繰り返しになりますけど、林さんでも同じだと思いますけどね。まあ、日中友好議連の代表やってたような人ですから。まあ、石破さんの次、林さんという声もありますけど。
はい。
だから、そっちの岸田、石破、ほにゃららの流れは、うん、地獄確定ですね。石破さんだけじゃなくてね。まあ、例えばなんでそうなるかっていうと、
はい。
例えばまあ、今言ってるのは、日本の防衛費、
はい、
これを今 GDP1% だったんですけど、
うん、
バイデンに言われて 2% に上げると、まあ、僕は上げること自体はまあいいと思うんですけど、でこれをさらにあのトランプ政権になると 3% に上げろという声が今出てるんですよね、
はい、
まあ言ってくるでしょう。でこれに対してどう対応するかですけども、まあ日本はまあ飲まざるを得なくなると思います。一番やったらどうなるか、いやそれも困ってなってこうなるわけですよ。そしたらあの 何を増やしたらいいんですか僕は。そしたら、お前道路の中の在日米軍に、俺らの軍隊に払ってる金あるわな。うん、知ってます。僕バカじゃないので知ってます。思いやり予算っていうやつです。こう、アメリカ軍が日本にいるにあたって、
はい、
日本がその駐留費を負担するっていうのは、これは筋が通らんから、思いやり予算って言われてるんですよ。腹立つ話で、そんな思いやりなんで俺が持たなあかんねん、あれこらですけども。思いやり予算とこう言われてるわけですけども。
はい。
思いやり予算増やせばいいの？ああ、そういうこっちゃ。
え？
だから、もう思いやり予算をぐわー増やして、
はい、
だから在日米軍の駐留費を、お金だけでこう済ますっていうことになるんですよ。ところがね、これよう考えてみたら、アメリカが言ってんのはもう思いやり予算を増やせっていうことを直接言ってるわけじゃなくて、極東における軍事展開のコストを下げさせろって言ってるわけですよ。
ですね。
でも前のところ GDP 増やせって言ってるわけですよ。GDP 比で防衛費増やせって言ってるわけですよ。じゃあどうしたらいいかって言ったら自衛隊を強くして、アメリカ軍の軍隊を減らして、日米軍両方の軍事、防衛力っていうのは、まあ、一個一定にしとくままで、アメリカ軍さんを減らして日本軍を増やしたらいいわけですよ。
うんうん。
で、それをずっと毎年毎年 GDP2% から 3% で、1% やったら3倍に増やして、ちょっとずつちょっとずつそうしていったら、アメリカさん負担が減って、で、日本の自主防衛力が上がっていくじゃないですか。
確かに。上がっていけますね。
それでどうやってこう、交渉したらいいんですよ。
はい。
で、アメリカとしたら、うん、駐留費負担しろよ。もう何も買えんでええからってなるでしょうけど、いや、これこれこういう風にしても負担減りますよって言われたら、ああ、まあそれでもいいよと、お前が軍隊増やしたらええのやろ、ということになるんですよ。
うんうん。
だから、これ交渉するかしないかなんですよ。
確かに。ちゃんとね、言えば、言えば通る話。
そうそう。で、自主防衛力を高めたいと思えばそれでいいんですよ。
うん。
だからそうすればいいんですけど、そう、ネバネバは、ネバーですよ。I have never been done that.I am never, never ですよ。
やらないんですか？
うん、やらないですよ。そんな。やるはず、やる気になってないですよ。おい、どこ見て、おにぎり食べるな、おい。おにぎり食うな。
もう、おにぎり。
おにぎり、もうスマホいじるなって、お前だから。みたいなことにね、なってますから。うん、まあ、これが一個です。だから、で、これお金だけ増やされたら、
はい、
国費が単にアメリカに流れるだけで、日本の防衛力全然増えないで、うんで、まだプライマリーバランスだとか何とかつったら他の工業事業だとか、
うん、
教育だとか医療とかがどんどん削られていく
ってまたね、どんどん他に負担が増えていってしまいますよね。そうそうそ
う。だからこれ6でもないんですけど、うん、日本の保守政権の場合だったら自衛隊を強くしていって、で、軍事費というか、装備費も、日本国内のものをできるだけ買うようにすれば日本の経済対策にもなっていくし、
うん、
その財源はよその予算を削るんじゃなくて、デフレ脱却を目指して内需を拡大するっていう方針も保守政権だったら持つでしょうから、
はい、
例えば高市さんだったらそれ明確に言ってますから、他の予算を削るということもないから、ええことばっかりなんですよ、
うん。
一番やったら悪いことばっかりになると。まあいうのが一つですよね。で、さらに関税上げるって言ってるわけですよ。
ああ、言ってますね。
うん、で、こう石破さんやったら、いや、困ったなとかなるだけでもう言われるままですよ。
あ、対抗というか、ちゃんとしないんですね。
うん、そうそう。で、そんなもんね、これ普通だったらですね、いや、おたくそれ上げたいんだったら、うちはこういう関税は、ここは下げてもらって、そっち上げてもらってもいいけども、これ下げてもらったらどうですか、ね、うちはこうしますからと、
うん。
うちはここ上げさせてもらいますよとか。だから、日本とアメリカの生産能力をこう、付き合わせながら、上げたり下げたりして、もう全体として関税が上がるように、両方ともね、
うん。
それでやったらいいわけですよ。
うん、
で、その時に大事なのは日本の、食料自給率とか、エネルギー自給率とかを上げるのが大事ですからね。まあ、食料自給率なんてすごく大事だから、必ずしもその食料についての関税を日本で引き下げるよって言わんでも、もうオタク上げるって言ってんだ、うちもこれ上げますよとかって。
うんうんうん、
まあ、交渉もできるわけですよ。で、それは独立する気持ちがあれば。
はい。
で、しかもトランプはもうビジネスマンだから、ガーン言ってきますよ。ガーン言って、こっちもガーン言って、足して2で割るところで収めようと向こう思ってんのに、こっちが、ヌボヌボ、ヌボヌボとか言ってたらね。
もう押されてしまう。
ガーン言ったままで、おぶ
おぶ。よくないですね。
よくないんですよ。で、それでそうなるでしょ、そしたら、アメリカは中国やっつけろってことずっと言ってますから、ね、中国とも付き合うなとか言ってくるわけですよ。そしたら今度もう、なんか中国にもこびてますから、こんなこと言われてんだけどって、それあなたこれ困るあるよと。で、まあまあそう、なってですね。そしたらこう、アメリカから言われて中国が傷つくから中国はまた要求、アメリカの要求を飲むから中国の要求も増えるわけですよ。
うん。あっちもそうやったらこっちの要件も飲めようってなる。
そしたらもうアメリカ怖いから、アメリカが怒らない範囲で中国を喜ばせることもできるわけですよ。だからこっちのボスにもこび、あっちのボスにもこびはできなくはないわけですよ。今の流れだってもう今日中がめちゃくちゃベタベタにやってますから、
はい、
だからトランプになったら怖いから言って今中国に助けを求めてるわけですよ石破は、だからこの二人からおにぎり3個ずつぐらい口にぶっ込まれるみたいな状況になって、米中ダブル属国になるわけですよ。
いやーもうじゃますます日本が自立できないですよね、まあ、そうです
石破だったらね、ところが独立するつもりだったらアメリカとも交渉し、そしてアメリカと中国との対立に日本も加担し、日本も当然ながら尖閣の問題があるからあなたたちいい加減しなさいよとこう対立をして、それでアメリカと日本、日本と中国、これが対等に議論しながら、じゃあこの話はあなたたちこうしてくれとか、あじゃあその分それやってるなとこっち僕これやってもいいよとかって言って対等の交渉を始めることが可能となるんですよ。で、もともとだから、アメリカは日本に自分でやれって言ってきてるんだから、
はい、
独立しろっつってんのと一緒ですよ。
確かに。
なんか、あ、はい、はい、ありがとうっす、ありがとうっす、ありがとうっすってことで。
自分が成長できるチャンス。
ありがとうっすって、ありがとうっすってことで。それで、独立に中国とも対立をし、で、独立に日中関係も築き上げればいいわけですよ。
ね、うまいことこう付き合ってほしいですよね。
そうそうそうそう。だからさ、独立しろって言われてるんだから、独立気がある人間にとってはチャンスだけど、独立する気がない人間にとってはもう地獄が始まるわけですよ。もっとこび出すっていう。だからそこの岐路に立ってるので、もう一日も早く石破政権を終わらさないと、あの岸田石破ラインはね、終わらさないと日本の未来はないと。というのもね、やっぱりね、アメリカはそもそもどんな国かっていうのをよく考えてみましょう。そんな、アメリカの言うこと全部聞いてたらもうとんでもないことになるんだから。もう彼らはね、戦争で戦って勝ち抜いて出来上がった国なんですよ。
まあそうですね。
日本はもうイザナギザナミがこうなんかぐるぐる回してこうパーってやったらポタンポタンってこうなんか淡路島ができてから、本州できてから、壱岐がら、佐渡やらできてったみたいな話じゃないですか。なんとなく日本始まってくる。向こうは戦争で、正常期をガーン掲げて勝ち取った国家なんですよ。そんな国家に全部言うことを聞いてたら全部奪い取られることになるんですよ。
飲み込まれちゃいますね。
だからね、アメリカがどんな国かをね、しっかりと思い出すために、これを聞いてみましょう。ジミー・ヘンドリックスで The Star Spangled Banner、星条旗。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ジミー・ヘンドリックスでザ・スター・スパンクルド・バナー、正常期お届けしました。
ね、アメリカ国歌、じゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃんって、もう山ほど聞いてるじゃないですか。
聞いてます。
で、このね、その地味編のこのアメリカ国歌ね、もう正常期、これはね、僕ら子供の頃もう山ほど聞いてるんですよ。 なんか知らんけど、よーテレビでかかってましたね。なんでかな、
この、
これ、あの、時々やってるので、これいくつかのバージョンがあるんですけど、
はい、
今 CD で手に入るやつはこれだったんで、これお届けしたんですけど、まあ、ネットで調べていただいたら、まあ、出てきますよ。これよー見ましたよ、子供。なんでやろな。まあまあ、とにかく、すげえやつがいるなと思って。あ、ただ、あれですね、何回かしか見てないけども、あまりにも衝撃的すぎて、めちゃくちゃ覚えてるだけな
ん鮮明にね。
かもしれないですけど。でも、ま、最近あんまり知らない人多いかもしれませんね。
私も初めて聞きました。
僕はこれに憧れてギターを弾き始めたわけですよ。
あ、そうなんですか？
なんてかっこいいと。
確かにね、かっこいい。
なんてかっこいい。もう中3の時僕これもうやりましたよ、もう文化祭で。
まあ、
ちょっとこの曲じゃないですけど、ギター一本で。もう今から考えたらかっこ悪い話ですけどね。もうお前下手やねんか、やめとけやみたいな。
青春の一ページ。
青春の、まあまあぐらいの、うん、まあすごい、もうインパクトのある曲だったんですけども。
はい。
で、こういう、なんていうか、ロックの、ロックって言ったらメインの文化じゃなくてサブカルもサブカルで、
うん、
メインのものを壊すみたいな、反抗する曲、ジャンルじゃないですか。
はい。
だそれの最先端で、しかも黒人で、もう、国家をこう弾くわけですよ。で、これ真面目に弾いてるわけですよ、ある意味。やっぱりね、アメリカ人にとっての国家っていうのはすごい意味を持ってるんですよね。
うん、
で、この国家ってどういう歌かっていうのをね、これ今回もインストですけども、歌詞を見てみるとね、
はい、
要するにね、戦争をしてる時の歌なんですよ。で、軍、こっちの軍隊が戦っている時に敵兵がいて弾がビュンビュンビュンビュン。ね、砲弾が赤く光を放ち、宙で炸裂する中、こう、星条旗はまだたなびいているのか。
ああ、本当だ。戦争中ですね。
そうそうそう。で、自由の地、勇者の故郷の上に、このアメリカの、だから独立戦争の歌なんですよ。
はい。
独立するために、この自由の地を作るんだっていうね。
うん。
で、俺たちは戦争でこの自由を勝ち取ったんだっていうことで、それを誇らしげに歌ってる。うんわけですよ。
はい。
だから、もうこの敗走の恐怖だとかね、死の闇とかね、
うん、
そういう、なんていうか、戦争のことがずっと描かれてる。敵の軍勢が、とかね、
うん、
ずっと書かれてて。で、だけど、この自由の大地の上に、勇者の故郷の上に、星条旗がたなびいてるっていうイメージなんですよ。
はい。
これがね、アメリカ人の、この地味編も含めてですけど、トランプも当然トランプを支持してる人も含めて、場合によったら、バイデンとかバイデン支持者にも共通してるはずなんですよ、これは。だから俺たちは自由を勝ち取ったんだっていう。
うんうん、
で、そのために戦うんだとこう言っているわけですよね。これはまさにトランプが暗殺未遂で死にかけた時に、SP の人にこう抱きかかえられながら、うわーって。
あ、やってました、やってました。
拳を上げる時、あの時後ろで、星条旗がたなびいてるんですよ。もうまさにあのイメージなんですよ。だからね、トランプはね、勝てたとも、言えるだろうし、僕あの写真を見たときに、はい、トランプ絶対勝ったなと思いましたね。アメリカ人の一番根底をこう揺さぶったからなんですよね、うん。この感じの人たちなんだっていうことを理解しておかないと、だから全ては戦いで勝ち取るものなんだというのが彼らのフィロソフィーの前提なんだから、一番みたいに全部言うことを聞いてたら絶対ダメなんですよ。やっぱりね、独立自尊の気持ちを持った人物が総理にならなければ日本の未来はトランプ政権下ではないでしょう、アメリカにおいて。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。 人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、僕はこのトランプ大統領誕生っていうのはよその国の話ですから日本には関係ないんですが、
はい、
日本に影響あることが必死なので、で要求を突きつけてくることも必死なので、
うん、
ぜひですね、それをこう前提に日本が独立できるチャンスに変えれる、そんな総理大臣政権の誕生を心から記念します。そして石破が継続する限りにおいて日本自国は確定だと僕は確信しているので、一日も早い政権の交代っていうもの、政権の交代っていうのは総理の交代っていう意味ですけどね、少なくともが起こることが日本にとって必要だろうと僕は確信をしています。でそのアメリカですけども、どんな国なのか、特にトランプ大統領は何をしようとしているのかということを分かる上で、このディープステートっていうのが、
はい、
トランプの戦いを挑むディープステートっていうのが何なのかをしっかり理解する必要がありますから、うん、それを今回の表現者クライテリオンの最新号、権力を動かす権力の構造、ディープステート論を超えてでは特集をしてますので、
はい、
ぜひトランプ大統領誕生のこの機会にこの表現者クライテリオンの最新号を読んでもらいたいなと思います。
書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。